みんな集まれハッピーボンバー。皆さんこんばんは。水曜夜のひとときいかがお過ごしですか。ハッピーボンバーウェンズデー第1週はワインガレージ西島プレゼンツ、海東西島学長のほろよいカレッジ。私モデル海がほろよいカレッジの西島学長と共にお届けしてまいります。11時までのひとときをグラス片手にどうぞご一緒してくださいね。この番組は心斎橋 7S スタジオからお送りいたします。今日も始まりました。海東西島学長のほろ酔いカレッジ。学長トッシーも来てくれましたよ、はい、研究員仲間のトッシー、
はいはい、
こんばんは。
こんばんは。
研究は続けないと
ね、そうですね。
勉強学ばないとね。
はい、
はい、では、前回第1回目ということだったんですが、学長、はい、第1回目反響ありましたか。
反響ですね、
うん、
もう素晴らしいもんですよね。
おどういう風に。
いやもう LINE に書き込みが
あマジですか。どういう風に、なんて言われたんですか。
聞いたよ
それすごい反響やね
でもちゃんとみんな聞いてくれたんですよ ね、
大事やね。
ありがたい話ですね、
はい、聞いてもらうことからやから。
そうそう、ね、私もなんか友達が聞いてくれて、うん、ワインの話楽しかったとかって言って、うんうんうん、飲みたくなったとかっていう話がありました。ね、ではここで初めてこの番組を聞いてくださる皆様へ、うん、西島学長から、
はい、
この番組はどんな番組なのか、そしてこのほろ酔いカレッジというのはどういうカレッジ、大学なのかというのを一言でお話ししていただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。ですね、お酒というのはですね、まあ、日本もしくはもう世界もう数限りなくありますんで、
はい、
それをですね、一つ一つなかなか難しいんですけども、
うん、
まあ冒険と発見の終わりのない、まあ、お酒の旅を学校を通じてやっていきたいとそう思っております。
なんか綺麗
綺麗、
はい、学長綺麗ですね。
冒険と発見やで、
はい、
冒険と発見の終わりのない旅や
です。
だから死ぬまで飲みましょうみたいな
そうですね死ぬまで飲みましょう、
ね、はい。じゃあちなみにうちこのほろ酔いカレッジの校訓は、うん、学長何なんですかね。
校訓、
うん、
飲んだら飲むな
そこ
飲むなら飲むな、
うん、
はい、そうですね、
はい、
ね、やっぱお酒ですね、やっぱり社会のね、お酒が社会にこう迷惑かけてはいけませんので、
うん、
そこはね、やっぱりきっちりと逆に、この番組通じて、行っていきたいなと思っております。
ね、素晴らしい、はい、やっぱ学長やね。
学長や ね、
そうなんです。ほろ酔いカレッジっていうのは、うん、学長が、ね、おっしゃってくださったみたいに、そんな終わりのない発見の旅に加え、うんうん、日本のお酒と日本のワインが学べる学校なんですね。聞くたびにお酒の知識がどんどん増えて、
はい、
お酒を飲むのがますます楽しくなる、そんな教育番組ですよね、
はい、
学長。
そうしていきたいですね。
はい、というわけ、学長は最高どれぐらい飲んだことがあるんですかね。
量はね、僕弱いんですよ実を言うとそんなに強くないんで、アセドアルデヒド出まくりなんで、
それなんか初めて聞きました。
アセドアルデヒド
は知ってるけど出まくりっていう人を初めて聞いた。
はい、でもね、まあそんな私でもですね、まあ昼のね2時ぐらいから晩の10時ぐらいまでずっと日本酒をちびちびちびちび飲んでたことありますね。最終的にこう視界が狭くなっていった覚えてますね。
怖い怖い怖い怖い怖い、はい、怖いですね。
寝たんやね。
ね、トッシーはどうですか。
お昼12時ぐらいから夜中3時ぐらいまで。
12時から3時か
3時
そうか、私は昼の11時から夜の12時ぐらいかな。
あ、なんか落ちました
なんか武勇でありますか、学長。
いや、武勇伝はね、あんまりないです。あ、そのね、
覚えてないだけで、ほら、
記憶が飛ぶっていうことあんまりないんですよ。
あら、
気がついたらこんなことしてたとか、うん、そういうのはね、案外ないんですよ。
へー、
はい、だから人に、自慢するようなものは、まあ、ぶっちゃけ一切ないですね。
へー、はい、歳あるな
まああるな。まあ、時効になった話は、うん、大学生の時、うん、飲み方分かれへんやん、うん、で飲んで、居酒屋の外の道路のところに新聞紙を引かれて寝かされてたということは、うん、
新聞紙、
新聞紙、もう死人のように何人もどんどんどんどん次から次に、
学生さんならではやね、
その一人
最近はないの？
最近はないよ。
え？
あの植え込みがあったかいなと思っただけ。
あったかいや、植え込み。
あったかいね
お酒飲んでるからやろ。
いや、本当にほんわりいい感じ、硬さもいい、
へ、植え込みで寝たことはない。
いや、寝たあかんと思ってちゃんと起きた、うん、あったかいって。
そう、冬やったらね、死ぬからね、気ぃつけなんかな、
う
ん、
そうやね、
死にますね。
そうやね、うん、秋ぐらいやった。
私はちゃんと家には帰るからな
家には帰るけど、その後がね、
家に帰って玄関で倒れてたりとか、うん、洗面所で裸で倒れてたりとかそういうのはあるよ、う
ん、そうやんな、
ね、
ないわ
いや、まあ普通ないこと多いと思いますね。ねえ、でもまあ学長いいじゃないですか、健全な感じで。
なんかそんなやって行ってみたいですけどね。そういうことがあるって。
付き合いますよ、だから、ね、
なかなかならんですよ、多分
なんか節制してるんちゃいます。
いや、節制はしてないですけども、
視界が狭くなっていくから、学長どんどん
視界がね、そう、いや、意識はしっかりして、意識はあるんですけども、視界だけが狭くなっていくんですよ。
視界狭くなるっていうのは、目がだんだんこう落としていくってことやんね。
そうなんですかね。
で最後も目開けへん。でこれが頑張られ
る。これぐらいの、だから言ったら視界が狭くなった状態で家に帰ってますからね。
ああ、うん、帰るもんね。そういうのやっぱり偉いよね。うん、もう帰れへんもんね。なんかじゃないの？年。
帰る帰る。
帰る。あ、年も帰んねん。
帰る。
年も帰るけど。
うん、帰るよ。頑張って、うん、帰る時の帰り方が問題なだけで。
うん、まあね、私も、うん、自転車で帰ってね、うん、ぶつけたりしたことも何回もあるよ、ガードレールに。
それ言ってたね、母ちゃん。
うん、子供ちっちゃい時。
これ本当に教養のある番組ですか？
今言いながら、そう。
ほら、学長チェックがちゃんと入るから。
いや、教養とね、書いてるんで。
飲んだら飲むなって初めに言ってたから。
そうですね。飲んだら飲む、その当時は良かったんで、自転車。
当時はね。
やろ？同行法、当時ね。そうそうなんですよ。ではでは、ここで、西島学長に学ぶお酒の雑学コーナー。
はい。
今日は国産ワインと日本ワインの違いということで、学長にレクチャーしていただきたいと思います。
そうですね、うん、この2月なんですけども、はい、ちょっと大手のワイナリーさん、うん、それからまあ小さなワイナリーさん含めて4つのワイナリーさんとちょっとお話しする機会に恵まれまして、一つは、まあ、大手さんは、うん、サントネージュですよね、うん、それともう一つは、ね、札幌ビールがやってますグランポレールっていうワイナリーさんですね、うん、この2つのワイナリーさん、
はい、
そして、まあ、ちっちゃいって言ったら失礼なんですけども、うん、小規模なところで言うと今日、まあ、いただきます、うん、山梨のクラムボンワイン、
うんうん、
で今日ですね、こちらに来る前に、うん、キスビンワイナリーという、
うん
これは、まあ、いずれ日本を代表するというか、もうすでに日本を代表するワインの一つになってると思います。
学長、どう、キス？
キスビン。
キスビン？
キスビン。
カタカナですか？カン、キスビン、キスビンって。
キスですね。この口づけのキス。
キスに瓶は？
瓶はお酒っていうんですね。B の瓶、バン。
そうそうそうそう
お酒にキスですね。
キスに瓶は瓶ですか？ B-I-N？
あ、違う、 V ですね。
V、 あー
V-I-N。
あー、
キスビンワイナリーの今日は、社長ですね。
全然違うな、カイちゃんと私の捉え方が。
ほんまや、
キスビンワイン。
あ、ほんまや。へえ、キスビン。
はい、
素敵な名前です ね、ま
あ、
ね、
あ、作ってらっしゃる方はね、うん、
素敵じゃないの。
いや、むちゃくちゃ素敵なんですけども口悪うてね
へ
ー、すごい頑固親父って言ったらいいんですけども、ものすごい志の高い方で、 もうとにかく日本からどんどん世界に日本のワインを出していこうと、そういう志を持った方です。
へ
え、はい。まあ、今日の、まあ、話はまたね後日ちょっと改めてしていきたいなと思うんですけども、
はい、
まずは今日はですね、
国産ワインと、
そうですね、
日本ワイン、
これからの
一周は持てました、うん、だって国産ワインと日本ワインと何名前っていうか書き方が違うだけにちゃうみたいなのがありますよ、うんうんうん
ですね、
でも違うの？
違うんですね、うん、これからのね、日本のそのワインをこう見ていくの一番重要な一つがその国産ワインと日本ワインの違いなんですよ、
はい、
で今まで日本ワインっていうカテゴリーはなかったんですね、
うん、
あ今までは
ないです、ないです、
新しくできたってことですね、
はい、はい、新しくできました、
うん、
でこれがなぜできたかと言いますと、うん、今まで国産ワインという表示はですね、うん、日本で、醸造されたワインはすべて国産ワインっていうふうに名乗れてたんですね。だから原材料が、
うん、
たとえそのチリであろうが、うん、フランスであろうが、うん、日本でそれを元に醸造して瓶詰めすると、
うん、
国産ワインというふうに名乗れてたんですけども、うん、それはそれでねまだあるんですけども、
うんうん、
日本ワインっていうのは日本で取れたブドウですね、うん、日本で作られたブドウを原材料にして日本で作ったワインを日本ワインと、
うん、
そういうふうに位置づけることがやっとできました、
はい、生まれも育ちも
そうです
日本、
日本ワイン、はい、
うん、
でその日本ワインっていうのがやっぱりその日本っていうのをこうまあ言ったら背中に背負ってですね、海外の市場にでもこう認められるような品質に今、到達しております。お
素晴らしい、
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 ということで日本ワインと国産ワインの違いですね。だから例えば、まあ、ワインを買いに行った時に、ちょっとラベルを見ていただきましたら、
うん、
もうすでにですね日本ワインという表示がどこかに、
書いてある、
書いてある、
へ、はい、
そういうものです、
はい、
じゃあ世界に認めてもらえるだけのレベルに来てるから、はい、日本ワインの味もまあまあ、
いやだいぶ
だいぶ
いいです。
そうなんかね、はい、私なんか昔に学長ちょっとそんなした話したかもしれない、うん、昔飲んだ日本のワイン、うん、そのまあワインって、うん、薄いとか、 なんか、うん、コクがないとか、うん、なんかあんまりいいイメージがなかったもん、
うん、
でも最近はどんどん変わってるってことですよね。
そうです ね、
ね、
栽培 の、 その技術がどんどんどんどんこう進化していってます、
うん、
多分、かいちゃんがその薄いなと思ったのは、
うん、
例えばアルコール度数が、うん、昔のブドウでしたね上がらなかったんですよ、
うん、
日本暑いんで、うんうん、糖度がどんどんどんどん上がると思いきや、
うん、
そうでもなくって、
うん、
上がらなくて、その糖度が上がらないということはそのアルコールの発酵もなかなか難しいと。だから10度切るかっていうところのワインが多かったんですけども、今しっかりねアルコール度数11度とかね、12度とかできますので、はい、
うん、何が変わったんですか？技術？
技術ですね。栽培も詳しいことはね、それはちょっとやっぱり現場の人に聞かないとわからないんですけども、
うん、
やっぱり栽培の技術ですよね。糖度を上げるための技術。
あ、はい、そこか。もともとのブドウからして糖度を上げたから、
上げないと難しいです、そこは。
はい、
すごいね、
面白いね、うん、でもなんか日本で作られてるっていうとちょっとワクワクする、うん、外国のものやっていうようなイメージもあったから、うん、ワインとかね、
そうやね、
うん、
今日本で、去年の時点で260箇所ワイナリーが、
うんうん、
多分今年はもっと増えて300近くなってくるんじゃないかなっていう話ですね、
うん、
はい、
今ってね、学長どれぐらいの国産の、国産じゃないわ、そういう日本でワインを作ってるところの会社というかワイナリーがあるんですか？
は
い、
あ、今言ったように、うん、今
言
って
た
260箇所、
すごいスルーしてた、ごめん、
260ワイナリー
ちゃんとそこ生徒で赤ペン引いとく、
ね、
引いときます。
もうさすがやな、
うん、
私はあれ
言ってた？
あれって、うん、あれと思いながら、
多分違うところに、
はい、
なんか印象的
な気持ちがね、もうこれに言って
るじゃん、目の前に言ってるからね、クランボンね、
そう、目の前にありますんで、
そろそろ後半で、はい、目の前のワインに行ってしまう、
はい、じゃあ今日のお酒のコーナー後半お届けしたいと思います、うん、
ハッピーボンバー、
い、ではほろ酔いカレッジ今月のお酒のコーナー、はい、学長今月のお酒は、はい、何ご紹介してくださいますか。はい、
ですね、今月ですね、一番最初にお会いさせていただきました、
はい、
山梨のクラムボンワイン、
クラムボン、
クラムボン、
かわいい名前ですね、はい、
その中からですね、はい、今日はロゼを、うん、はい、お持ちさせていただきました、
はいはい、これまた瓶がですね、すごくなんて言うんでしょう、うん、あの花の絵が、これ椿ですかね、何やろう、何でしょうかね、
これはですね、何でしょう、あのね、このクラムボンワインの、うん、このラベルっていうのは、うん、まあ、クラムボンっていうのがあの宮沢賢治さんの、うん、山梨っていうその童謡の中に出てくる謎の生命体、
うん、謎の生命体
謎の生命体なんですよ、はいはい、でその宮崎の中に登場する例えば、まあ、カニとか、
うん、
魚とかそういうのをモチーフに、描かれてるらしいんですよ、
うん、なんかお花ね、そうそうそうそう、綺麗ですよね、
なんとなしにこう水に浮かんでるんでハスかなと、
ハスっぽいけどハスじゃない、
じゃないですね、
ハスかな、私サザンカみたいな気がするけど、サザンカとか椿っぽく見えるんやけど違う、はあ、まあ、それはまたあれですけど ね、うん、ぜひ見ていただきたいなと思う、はい、なんかね、そのラベル、これなんていうんですかね、あのなんていうの、学長、こういうこうこういうこの
和紙、
和紙違う、このワインのこれ、ほらコレクターとかするでしょ、みんなワイン
ラベル、
ラベル、ラベル、うん、でい
い、エチケット、
エチケット
か、
エチケット、そうですね、うん、はい、まあ、あの普通では、普通にはラベルって言います、ワインの、はい、
どっち知ってたらおしゃれですか、
エチケット
このエチケット、
うん、素敵、名前変えなあかんものが一つ出てきたね、
ラベルじゃない
、やでも普通にこれ剥がすやつあるじゃないですか、あれはラベルコレクターっていうね、うん、まあ、こう商品名ですけども、ラベルコレクターっていうのがね、あるのはまあ普通にラベルで全然大丈夫だと思います、
うん、はい、まあ、ラベル英語でエチケットがフランス語的な感じなんですかね、
多分
ね、
はい、
そうじゃ、このクラムボンワイン、クラムボンワイン、
はい、
教えてください、
はい、
はい、
ロゼなんですけども、はい、ブドウはですね、マスカットベイリー A というブドウですね、
うんうんうん、
マスカットベイリー A、 で日本のその国産の赤ワインの中で、まあ、最もポピュラーに作られてるマスカットベイリー A というワインですね、近年ですね、すごいこのマスカットベイリー A が上手にどこのワイナリーも作るようになりまして、ね、
うん、
味も個性も非常にしっかりと出てるワインです、でなおかつ国産、うん、日本ワインにしては案外手頃に、
うん、
手頃なお値段でいただけます、
うん、
それを元にしたロゼワインですね、
うん、ぜひぜひ、
はい、
まあ、
一応ね、飲んで、皆さんの感想をですね、はい、聞いてみたいと思います、
はい、では
楽しみな時間がやってまいりました、はい、お願いいたします、
よいしょ、
ロゼは色が可愛いね、
うん、なんかでもこれすごくイチゴっぽい色っていうか、うんうんうん、普通のロゼより色が濃いよね、
濃いね、
うん、ほう、いい音、
このロゼのこの感じと、うん、ロゼのこの感じと、うん、そのラベルの感じ、うん、エチケットの感じがものすごく合うよね、
うんうん、綺麗ね、なんかすごくこう見てても綺麗なボトルというか、はい、じゃあちょっと飲んでみたいと思います、
はい、まあ、ちょっとね、見ていただいたら分かるんですけども、少しこうグラスの表面に、あ、ぶくるかな、
うん、でも若干なってる、
う
ん、
そうです、うん、シュワシュワっとした感じがね、
うん、
出てるんですよね、
ちょっと発泡してますね、
うん、そうなんですよ、ちょっと発泡してますね、
ね、はい、それは日本ワインの特
徴、いや違います
だってこの間もこの間も
手組みは、あれはもう発泡を意識して作ってるんですよ、
これは知らぬ間に発泡してるん
じゃなしに、ガスがまあ完全にこう抜けきれない状態でその瓶詰めをしてるんですよね、
うんうん、美味しい、
はい、
あ、もう飲んだ、う
ん、飲んだよ、え、あかん、
我慢してたのに、
はい、ロゼワインっていうのはですね、まず赤ワインを作る工程で途中まで一緒なんですよ、で赤ぶどうのその果皮ですね、
うん、
この果皮から出る色を、ま、言った赤ワインぐらい濃くなる、ま、前にその抜いてしまうんですよね、
うん、
果汁だけを、でそのいわゆるそのスキンコンタクトですね、その時間で、短い方が まあ、ブラッシュ、まあ、ピンク色になりますし、うん、長い方がやや濃いめのねロゼになってくると、そういう風な感じです。
へ、なんかね思ってる味と違いますね、うん、なんていうかな、ロゼって私どっちかっていうと甘いイメージが強かったんです、はい、今までロゼっていうと、はい、いや甘口あんまり飲まないんで、うん、甘いな、最初の女の子だからロゼとかって言われたりすることが多かったりするんですけど、私ほら辛口やから、はい、ね、これちょうどいい感じですだから
日本人の、ね、方は割とロゼイコールその甘口というイメージがあるんですけども、ね、一番有名な、世界で一番有名なロゼワインの中にロゼダンジュっていう、う
ん、ロゼダンジュ、
ロゼダンジュですね、うん、フランスのロワール地方の方で、作られてるんですけども、それが、ね、甘口なんですよ、
うん、で
そのイメージ強いんですよ、
あ、飲んだことあります、はい、ロゼ、
それともう一つ昔なんですけども、マテウスロゼっていう、あのポルトガルのね、
そっちも飲んだ、
それもねちょっと発泡してるんですけども、うん、そのロゼがそれも甘口なんで、そのイメージがねどうしても強いですね、う
ん、なんかこの本当に微発泡なのがいいですね、先生、学長、すごくこうなんていうんかな、うん、新鮮な感じします、
うん、飲んでます、
うん美味しい、あの、私炭酸は本当に基本的には苦手やけど、はい、うん、このくらいの微発泡、そのガスがこう抜けていくぐらいの感じ、
うん、
そうですね、
うん、がなんか、うん、まあまあまあ優しいかな、うんうん、
なんかね見てると気持ちが華やぎますわ、うん、なんやろう、こうなんていうかな、この赤い色、
うん、
いつもよりもっとピンク、ほらピンクで薄くなく
て、うん、ロゼワインを今から、まあ、ちょっともっとね、あったかくなってくると、うん、その外で飲むんですよね、
うん、
でこう夕日がこう落ち、太陽がね落ちてきて夕日がねガーッとなってくるじゃないですか、うん、そこその風景とロゼワインっていうのは、ね、もう抜群にね、まあ、あの味とは全然関係ないですけども合いますんで、
いやでもどこです
っごいロマンチックになります
ね、はい、どこで飲むとかっていうのって大事や、ね、
学長そんなことも研究してるんですけど、どこでロマンチックにこう飲む、どういうシチュエーションでそんなことしたんや、
どういう、あ、家はどうかない
や、誰と飲むの、
誰と飲むの、
よく横の想像もしてはると思うよ、はい、
誰と飲んだんやろ、
誰と飲む、あ、そのねシチュエーションはね2年ほど前にあのイタリアに行った時にそういう場面があったんですよ、うん、
へ、
あのすごいなんていうかな、山、丘の上にレストランがあって、うん、でちょっとお城みたいなところを改装してるんですね、そこのガーデンでこうディナーをいただいた時に、まだ7月やったんでこう太陽落ちるの遅いんですよ、うん、もう8時でも全然大丈夫みたいな、うん、そうゆっくりゆっくり落ちていく太陽の中で、まあ、あの時にロゼウェイも多分いただいたと思うんですけども、きれかったですね、じゃあね、大事ですね、
そういや、はい、だってあのお酒とかでもさ、うん、あの思い出とか、うん、こう記憶に残っていく時って、うん、風景も共にとかあるよ、
そうですね、
うん、印象にこう残るから、う
ん、本当よね、うん、なんか夕日というとなんかすごいね、綺麗やろうなと思いますね、
まあ、こういうのを実際のその現場ですね、山梨のワイナリーに行ってこう飲むと言ったら、またあの味が2倍も3倍も良くなると思いますね、
いや、 やっぱりその土地で、ね、はい、飲むとほら空気も違うだろうし、
全然違いますよね、
こっちの大阪で飲むのと全然違うなと思います、う
ん、だってこのワインが生まれた土地の空気やろ、うん、合わへんわけがない
よ、ないもんね、
ねえ、
なんかこうアプリコットみたいな味もするし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、ロゼなんで、まあ、ワインの香りとかはやっぱり色とこうなんていうかな、共鳴しますので、まあ、チェリーとかね、アプリコットとか、まあ、そういったね、新鮮なねフルーツの香りが、はい、してると思います、
美味しいです、なんかシワシワが、
はい、ありがとうございます、
いいワインをおすすめいただきました、
うん、若干苦味を感じるのが、
そうですね、どうしてもその赤ワインと白ワインのその間ですんで、うん、まあ、苦味と渋みですよね、
ね、学長、これは何に合わせればいい感じでしょうか、
ね、うん、ロゼワイン一般的にやっぱり中華料理っていうのが多いですね、
あら、はい、意外と
ロゼワインっていうのは昔から定番で、中華、はい、
でも中華料理屋さんでロゼ置いてるとこってあんまりない気します、
いや多分置いてますよ、
あ、そうなんや、はい、置いてます、私が行ってるところには置いてないだけ、
中華料理に合うっていうことは、例えばベトナム料理とかね、
あ、
あっち方面も多分合わせると思いますよ。
なんやろ、じゃあ油っぽい感じが合うのかな、流してくれるというか。
そうですね。で、中華料理って案外でもその肉肉してないじゃないですか、
うん、お野菜が多くて、
お野菜が多くて、うん、だそういう意味で言うとその中間のロゼワインとかが合わせやすいのかなと、うん、食材と、まあ、味付けはねしっかりと味が、まあ、つきますんで、うん、それをこう流してくれる役目、うん、
はい、あ、中華ベトナム料理もいいかも。
ベトナム料理美味しいですね。
美味しいね。
ちょっとロゼの概念が変わるような一本でした、はい、私にしたら、
はい、ああそれは素晴らしいですね、うん、
これは学長
一つ勉強になりましたね、
うん、勉強になりました。学長これはどこで買えるんですか、
はい、あこれはね、
はい、
なんと、
はい、
堺の、
はい、
ワインガレージ西島という、
はい
はい、今ワインガレージ西島はですね、大阪で一番面白い店を目指してまして。
素晴らしいですよ、はい、まあ、面白いがやっぱり一番いいです
ね。堺で一番面白くないと大阪では一番になれないんですけども、うんうん、はい、まあ、そういった意味でねいろんなことをまあやっていきたいなと思っています。
楽しみですね。
ありがとうございます。
関西一面白いワインが揃う。いやい
や、ハードル上がってます
よ。どうせやったらね、
きっと学長もめっちゃ面白いよね。
面白い面白い。
そういう人を笑かす面白さじゃなしに、なんか
学長一生懸命、今一生懸命、違うでハードル上げといて言うて言うてますね。面白い。はい、クラブモン、クラブモンワインの、
はい、
ロゼ、はい、今日本日お届けいたしました。じゃあ会の評価ということで星3つに捧げたいと思います。素晴らしい、
満点やん、
うん、ぜひぜひ私もまた改めてゆっくりと中華料理とか、はい、ベトナム料理、私タイ料理が好きなので、はい、タイ料理にも合わせてみたいと思います。
はい、ハッピー
のほろ酔いポエム。お酒のことわざに酒は塩つる針というものがある。お酒を飲むことによってリラックスでき感性が豊かになり詩も生まれ、ひいてはいいことを思いつくということ。飲みながらほろ酔いであなたもポエマーに。お酒は果たしてポエムを、そして芸術を生むのか。今日の現代は谷川俊太郎、生きる。飲む、飲むということ、今飲むということ、それは喉を潤すということ、ネオンがまぶしいということ。ふっとある酒場を思い出すこと。酔ってあなたに絡んでしまうこと。
ハッピーボンバー！ボンバー！
心斎橋にある 7S スタジオから私カイト西島学長がお送りしてきました。カイト西島学長のほろ酔いカレッジ、はい、トッシーも今日は来てくれました、はい、
たまに登場します。
はい、番組では、お酒を飲みながら、こんな感じでポエム、ね、皆さん考えてくださいね。はい、情報いろいろお待ちしております。ではそろそろこの辺で、提供はワインガレージ西島でした。また来月第1週水曜日午後10時半にお耳にかかります。ご一緒にほろ酔いのひとときをお過ごしいただけますように。